皆様、この度はですね、目を閉じたまま溺れてみるをお聞きくださいまして誠にありがとうございます。この度水木深夜役を演じさせていただきました。新戦力です。どうもありがとうございました。というわけで今回もですね、あたふたしておりますが力いっぱい元気よくね、まるで深夜くんのようにバシッとビシッとね、いろいろ答えていきたいなと思いますので何卒よろしくお願いいたします。この頃の気持ちを思い出して答えていきますよ。よろしくお願いします。というわけで、早速、テーマからいってみたいと思います。いきますよ。一つ目、じゃーらん、収録中のエピソードがあれば教えてくださいということで、いや
ー、なんでしょう、順調に、はい、トントントーンと言ってしまって、あ、逆に、ね、私の方が、あ、大丈夫なんですかみたいな感じで、やらせていただいておりまして、なんか、ね、不思議な、あるのか、ないのか、なんか、サワサワザワザワってするような感じの作品でしたね。演じてて、なんか綺麗なお話なのかなと思いながら、ちょっと自分の中でもね、なんかふわっとしたような、夢見心地のような、そんな感じで演じさせていただいておりまして、その感覚で合っていたのかどうかわかりませんが、スムーズにさせていただきまして、楽しかったなぁなんて思っております。2つ目、ジリン、演じてみて楽しかったところは、大変だったところはどんなことでしたかということで、もうね、何よりもね、若いっていうところがなかなかね、自分大丈夫かな、私大丈夫かなと思いながら演じさせていただいておりましたけれども、そうですね、なかなかね、なんか設定資料では草食系なんて書いてありましたけれども、なかなかに肉食なね、やっぱね、なんだろうな、やっぱ我慢できなかった思いとか、そういうのって、まあね、なかなかこういう設定上ね、体験できるところではないのかもしれないですけれども、なんか、こういうのもあるのかなんて思いながらね、なんか、なんだろうな、やっぱ役者冥利に尽きるのは、自分ではなかなか体験できないところが演じられるっていうのは、やっぱり楽しいところでもあり、やりがいのあるところだななんてやっぱり思ったりするので、なかなかないシチュエーションで、はい、とても楽しく演じさせていただいたななんて思って、そっか、でもギリか、どうなんだろうな、ギリはだって別にね、血がつながっているわけではないので、許されるのかなって、なんかね、そういう立場に立ったことがないので考えたことはなかったですけれども、なんかね、私ね、少女漫画大好きなので、そういうシチュエーションよく見ますけど、なんか素敵だな、でもなんかいろいろ壁が分厚いのかななんて思ったりもして、この先この子たちがね、どうやっていくのかっていうのがちょっと気になるななんて思いながら、はい、楽しく演じさせていただきました。ありがとうございます。続いて3つ目、じゃらん、収録前のルーティーンはありますか、どんなことをしますかということで、ルーティーン、そんな大したことはしないですけど、今の人たちがどうなのかわかんないですけど、やっぱりお着替えしますよね。なんだろう、私服だと結構ね、音が鳴ったりするので、こういうね、シチュエーションとかバイノーラルマイクを使うときは、やっぱりなるべく音の鳴らない服に着替えますね。なんだろう、よくね、ランニングとかで走るときに着る、なんか全身タイツのような、ピチッとしたようなトレーニングウェアみたいなやつに着替えて、まあこれはなかなかね、人様には見せられない格好なのかなと思いながら、短パンを履いてるわけでもなく、本当に長ズボンのタイツを履いてるような感覚のもので撮っているので、 どうなんだろうね、でもやっぱり音はなるべく鳴らないようになってますし、動きやすいですしね、こういうのは楽なのかなと思ったりもしますね。あとはなるべくゆったりするようにくつろぐというかリラックスするというか、ね、許されるんであれば、寝転がりたい寝そべってマイクの下で寝そべってゴロゴロってやりたい気分ではあります、ね、なかなか初めて行ったスタジオさんとかではできないことですけれどもね、許されるならなるべくゴロゴロしてリラックスしたいななんて思ったりもしますね。はい、それでは、4つ目ですね。じゃらん、台本を読むときに意識していることはありますかということで、まあでもやっぱりなんだろう、一人でねずっとこうやって喋っていくわけですけれども、やっぱり中心にいるのは聞いてくださる方、ヒロインちゃんっていうことになるので、絶対そこの存在は忘れないようにまず最初にね第一にやって、それから少しずつほぐしていって、組み立てていってっていうことをやっぱり台本を読む際には意識してますよね。ただただ読んでいくと何してるのか、今後ね自分がどうやっていけばいいのかっていうのはやっぱり見えてこないので、そういうところをやっぱりチェックしながら、だし、まあ、やっぱりね世界の中心はヒロインちゃんなので、そこがやっぱりどうやってエスコートするか、優しくするか、まあはたまたね厳しくするかは分かりませんけれども、そういう意識はやっぱり初めの段階から、持って いなきゃこういう台本って読めないななんて思ったりもしますね。はい、それでは5つ目、じゃらん、台本で分かりやすかったおは分かりにくかった部分があったら教えてください。めちゃくちゃ分かりやすかったですよいや、なんでしょう、本当にストレートな思いをぶつけてくれるので新也くんは、なのでなんだろう、余計なことを考えなくて済むというか、だし今回ねヒロインちゃんはねずっとね眠っている手で、ずっとこうやって話をね進めていくわけですから、それはね新也くんはね思いの丈をぶつけるだけでいいと。なのでやっぱりここまでストレートに伝えられるっていうのはやっぱ楽だな、楽じゃないな、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、楽ではないんだ、別に楽ではないんだ、辛い思いをして口に出してんだ新也くんはだけどなんだろうな、なんか演じてる上ではやっぱりやりやすいというか、素敵だなって思います、はい、なので今回の、この演じさせていただいた台本はとてもストレートで分かりやすくて素敵な、はたまたねちょっとこれからどうなっていくんだろうなっていうのをはらんだまま、どうなるんだろうなっていうところを持っていく作品だったのかななんて思ったりもしますね。はい、なかなかね、言葉が出てこないね。まだまだ続きますよ、まだまだ続きますよ、こっからはですね、パーソナルな部分を聞いていきたいという部分をねちょっとねリクエストいただいておりますのでね、こうまだね、バシッとね、決めていきたいななんて思っておりますのでよろしくお願いしますというわけで、パーソナル部分、攻めていきたいと思いますよ、いきますよ、1つ目、ギャラン、演技の練習ってどんなことをするんですか？そうですね。でもやっぱり、昔はやっぱり個人練習、やっぱりね、滑舌の練習であったりとか、それこそ漫画とか読んで、このセリフ言ってみたいなとかって読んだりもしましたけども、やっぱり、続けていく上で一番大切なのは人を見ることかなとは思いますね。なんだろう、やっぱり頭の中で考えているだけだとやっぱその世界だけで終わってしまうんですよね。じゃなくて、道行く人とか 人がやってる演技であったりとか、そういうものがやっぱり一番勉強になるのかなとは思いますよね。結局日常の中でやってることが多いわけじゃないですか。さすがにね、ね、人を殺めたりとか、そういうことはもちろんできないから、想像の中でね、補填してやっていくわけですけれども、例えばご飯食べるシーンであったりとか、人と会話するシーンであったりとかは、それこそ日常じゃないですか。となったらやっぱり日常をちゃんと勉強する、そういうことがなんか芝居をやっていく上で一番大切なことなのかななんて思いますよね。好き嫌いもやっぱ大事だと思うので、で何が好きで何が嫌いなのかっていうのもちゃんとね分かって、で好きと嫌いって同じぐらいの力で観察するんですよね、人って。よっぽど避けない限りは。なのでそれが芝居に生きることってやっぱ多くて、僕あんまりねチャラチャラーっとしたことね、ちょっとあーってちょっと腰が引けちゃったりするんですけども、そういう人たちをやっぱりあーと思いながらも見てて、それが演技で生きてることもたくさんあるので、そういうのってやっぱり芝居をしていく上では大切なのかななんて思ったりもしますね。はい、それでは、2つ目、チリン、声優をやろうと決めたきっかけはありますか？飛び込むことに迷いはなかったですか？飛び込むことに迷いは全くなかったですね。はい、もうそれこそ中学生の中1ぐらいですかね、ぐらいにはもう、あ、私はもう声優になりますってもう言ってましたもんね、思ってましたもんねそう、何がきっかけっていうと、まあ私もともとゲームが好きで、でそのゲームの中でなんか泣き叫ぶシーンがあったんですよね。そのシーンを、まあもちろん声優さんが演じてらっしゃって、それをプレイして聞いてた時になんか心に刺さったんですよね。ああ、声ってこういうことできるんだって思ったのがきっかけだったんですよね。だから、あ、私もこういうことやりたいなって、人に届けたいなって思ったのがそれがきっかけでしたね。だから今でもそれは印象的で、ああまだまだ自分は足りないなって思ったりしますね。はい、そういう声優にねもっとならなきゃいけないななんて思ったりもします。はい、それでは3つ目、ディリン、ご自身の出演作は聞きますか？その時ってどんな感想が浮かぶものなんでしょうか？そうですね、まあ聞きますよ、聞いたりプレイはやっぱりしてね、やっぱ自分がどうやってるんだろうかっていう勉強はねやっぱしなきゃいけないことなので、まあなされない方もたくさんいらっしゃいますけど、私はやっぱりねそういうところはちゃんとやっておかないと、先ほども言いました通りね、人が演じるのも勉強だし自分が演じるのも勉強なので、やっぱりそういうところもちゃんと勉強していかなきゃならないなという思いで、自分の作品は聞いたりしますね。で感想はやっぱり、いやー、まだなとかっていう感想が一番多いかもしれないですね。なんだろう、ここもちょっとね、かっこいい方が良かったのかとかってやっぱり思っちゃったりもします。結構マイナスのことを思うことの方が多いですね。満足してあこれ100点だって思うことは結構少ない、ほぼない、全くないって言ったぐらいにやっぱり思わないですね。まだまだあこういうことができた、ああいうことができたっていう発見をするという場に近いかもしれないですね。なのでまあね、聞いてくださった方々がいろいろコメントくださったりとかレビュー書いてくださったりとかしてるのを見て、あなるほど、聞いてくださった方から見たらこういうふうに思うんだっていうのを合わせて勉強して、じゃあここはこうした方がああした方がっていう復習をするっていうのが、まあなんだろう、今回 とか、ね、今までねそういう作品に携わってやっていることではありますね。まあね、結局ね、演じていかないとその課題っていうのはクリアできないものなので、いくらね頭の中でああだこうだって考えても、ね、できなければ意味がないものなので、少しずつでもね、ご期待に添えるような、そういうお芝居ができるといいなと思いながら、勉強しながら聞いております。はい、それでは続いていきますよ。もう何番かを忘れてしまいました。次、今後チャレンジしてみたい活動はありますかということで、そうですね、声優以外でもということでね、身分証明書が欲しいですあの写真付きの身分証明書が欲しいですねなので、 なんかね免許とかね取ればいいじゃないって言われるんですけどね、なかなかね腰が重くね、欲しいですねだから原付きでもいいのでね、いい加減ちょっとねちゃんと自分が誰だっていうものをね証明できるものが欲しいなと思いますはい、次、自分の考え方などに影響を受けた漫画小説映画はありますか、どんな作品ですかということで、そうですね、まあ私ね、先ほど言いました通りね、少女漫画大好きっ子で、もうそれこそ何がきっかけだったかな、確か高校生くらいの時に母に頼まれて少女漫画雑誌を買ってきてっていう風に頼まれた時に買ってって学校の休み昼休みの時間に買いに行って、それをたまたま教室で読んだのがきっかけだったんじゃないかなとは思うんですけどそっからあなんだ今までね敬遠してきたけど、あ面白いじゃんって思ったのがきっかけで少女漫画にどっぷりハマったっていうのがありましたね。だから全般的にやっぱなんかねキュンキュンするしさ、ときめくしさ、いやなんかこういうときめきって大切だよねって学生時代に思った記憶がありますね、学生時代に全然キュンキュンした思い出がなかったね私にとっては、少女漫画こそがなんかそういう世界に連れて行ってくれた始まりだったんではないかななんて思ったりもしますし、今でも大好きですしね、なんかそういうときめきっていうものも大事ですし、なんかほろりとね涙を流せる瞬間っていうのも必要だと思うので、そういう作品はやっぱり大切にしていきたいよなとは思いますよね。そうだな、文学的に言うならやっぱり夢の旧作さんがね、ああいうちょっと綺麗な空間なんだけど、その中に邪悪なダークなものが混じってる、そういうなんか綺麗、難しいね、ああいうなんか人間の奥底ゾクッとするものをやっぱりはらんでるものっていうのはやっぱり読んでて楽しいなと思うし、そこここそが人間の本質なんだろうなって思うと、いやなかなか人間って深いものがあるななんて思いながら読んだりしますね。はい、これで最後ですかね。いきます。息抜きにどんなことをしますか。家でゴロゴロします本当にデブ症なので、なかなかね、友達もいないしね、うちでねお迎えしているねハリネズミのミントさんにはね嫌われていますし、コーペンちゃんにはね本当にコーペンちゃんの壁のようなコーペンちゃんのぬいぐるみが積み重なっているので、あれを見るだけでああと思っちゃうので本当になんか家にいるときはぼーっとしてるようなね、で読まなきゃいけない台本とかがあればずっと読んでるような、そんな感じの息抜きか、そういうことをするのが多分息抜きになってるんでしょうね。本当に何もしないという時間が辛いって思うタイプの人間なので、 何かしらねやってるんでしょうけど、多分台本読んでます。多分それが一番の息抜きなんでしょうね。ずっと何かしらねそういう演技とかお芝居とかに携わってることが多分一番の息抜きになってるんじゃないかろうかななんて思ったりもします。はい、というわけで、ずっと喋ってまいりましたが、いかがでしたでしょうか。私は一体何を喋ってたんだろうかと今思い返しても全然思い出せないぐらい、一生懸命喋っておりました。はい、少しでも楽しんでいただけたのなら幸いでございます。この度は本当にお聞きいただきまして誠にありがとうございました。ね、なかなか、ね、実際にはありえないシチュエーションという部分もあるのかもね。もちろんあるシチュエーションかもしれませんけれども、なかなかね、なくて、なんかこういう世界観も素敵だなって思ってね、少しでも楽しんでいただけたのなら幸いかなと思います。何度でも聞いていただきましてですね、幸せな気持ちになっていただけたらなと思っております。本当にありがとうございました。新戦力でした。